横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。様々なことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、幼児教育推進への取り組みについて、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は横手南中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは横手南中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは横手南中学校今野隼人先生です。それではどうぞ。自己紹介をお願いします。
はい、今野隼人です。由利本荘市というところからが出身です。美味しいものを食べるのが大好きで、特技は楽器を演奏することです。特にクラリネットの演奏を、お休みの日はしています。専門科目は音楽で、先生になって2年目になります。
2年目のフレッシュな先生ですね。趣味は美味しいものを食べることっていうことなんですけど、特に何が好きなんですか？
そうですね、今冬になったので 鍋物とかですね。はい、きりたんぽはまだ今年食べてないので、きりたんぽを食べたいなと思ってます。
秋田県人ってきりたんぽなかなか食べませんよね。いつもあの同じ鍋になってしまうので、ちょっと変わった鍋食べたいなと思った時にきりたんぽ鍋なんかもいいんじゃないかなと思いますね。そして専門が音楽ということで、楽器の方もやられるということなんですけれども、どういった音楽が好きなんですか？
そうですね、皆さんが、音楽の授業で習う作曲家を挙げるとすると、ベートーベンやモーツァルトといった作曲家が好きです。学生の時は近現代といって、割とこう今に近い作曲家の作品を頑張って演奏することがよくありました。
では続いて、子どもたちと携わる上で大事にしていることはどんなことですか？
はい、さまざまなことをこう経験している多感な時期ですから、微妙な心の動きというのをこうイメージしたり想像したりしながら接しています。
それではここ横手南中学校の子どもたちはどんな印象ですか？
私の出身校は非常にこう少ない人数で、保育園から中学校まで下手をするとこう同じクラスだったりとかするので、横手南中学校に来てたくさん人がいることにこうまず圧倒されたんですけれども、その中でこう個性が非常にこう大切にされているなというふうな、印象を受けました。
では学校で好きな場所はありますか？
はい、たくさんあるんですけれども、音楽室の窓から見える夜景がとても好きです。
夜景ですか？
夜になると横手市のこう明かりがバーッとこう見える大きなこう窓がたくさんあるので、そこを生徒が帰った後ふーっとこう見るのが、はい、こう一日のリラックスの時間になってます。
今のだいたい夕方4時過ぎぐらいですので、もうちょっとしたら夜景が見れるんじゃないかなと思いますね。では続いて、学校給食で好きなものを教えてください。
好き嫌いがないので基本何でもこう美味しくいただいているんですけれども、今の時期は野菜がたくさん給食に出してくださるので美味しくいただいています。あとですね、給食の思い出なんですけれども、私が小学校の時に、マナー給食というのがあって、あのナイフとフォークを使ってフルコースのご飯を食べる練習というか勉強というか、そういうふうなことをしたのがとってもこう思い出に残ってます。
マナー給食ですか？すごいですね。ちょっと私もそれやりたかったですどういったお料理出たか覚えてますか？
そうですね、まずスープから始まって、前菜と年によって違ったのかな、ハンバーグでしたり、あとは貝柱をこう美味しくソテーしたものでしたり、あとパンでしたり、そういったものを友達のペースに合わせて食べたりとか、給食の時間にふさわしいような話の内容でお話ししながら楽しく食べるっていうのを勉強させてもらいました。
それをこう子どもの頃から学べるっていいですよね。なかなかこう学ぶ機会もないですのでね、ぜひともこれは何かの機会にやっていただけたらと思いますね。最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
はい、皆さんこのラジオを聞く頃には冬休みの中盤、終わりに差し掛かっていると思います。家族と過ごす時間、お友達と過ごす時間、勉強する時間、趣味に没頭する時間、どれも大切な時間ですので、思う存分取り組んでもらいたいなと思います。冬休み明け、元気な皆さんとお会いするのを待ってます。
今回ご出演いただきましたのは、横手南中学校今野隼人先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、今回は幼児教育推進への取り組みについてお送りします。はじめに横手市教育指導課小川由美子先生に概要をお話しいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。横手市には現在幼稚園、認定こども園、保育所と認可外の施設も含めると40の幼児教育施設があります。平成28年度から国の幼児教育推進事業、 県の若杉っ子育ちと学び推進事業のモデル市として事業を始め、今年度で7年目となります。目的は幼児教育の質の向上と幼児教育施設と小学校との円滑な接続という大きく2つがあります。
こちらの取り組みなんですけれども、平成28年度から始まったということなんですけれども、これまでどのようなことを行ってきたんでしょうか？
はい、幼児教育の質の向上に向けては、まず各施設の支援訪問を行っております。教育委員会教育指導課には幼児教育専門の指導主事1名とアドバイザー2名がおり、保育参観をした後一緒に協議をしたり園内研修を支援したりしながら、各施設のニーズに合わせた質の向上の取り組みを応援しております。また市主催の保育力向上研修会を開催し、テーマや年齢層など対象を絞った具体的な講演演習も行っております。幼少の円滑な接続に向けては、幼児教育施設と小学校それぞれの職員が相互の職場を体験し合う事業を継続しております。また小学校の研究授業や幼児教育施設の公開保育を見合ったり、一緒に研修し合ったりする機会も増えてきました。市主催の幼小合同研修会も開催しており、連携し合う小学校区でそれぞれの先生方が接続について協議し合っております。
はい、一般的に考えますと義務教育というのは小学校からですので、その前に教育委員会さんが携わるっていうのはとても珍しいことですよね。ではこの取り組みによっての変化、こちらは何かありましたか？
7年目を迎えた成果としては、幼児教育施設の先生方の研修意欲の向上、子どもの姿を丁寧に見とる目が育ってきていることを感じます。その上で遊びの環境や援助について見直したり、指導計画を改善したりということを施設全体がチームとして取り組むようになってきました。また各地域での幼少の先生方同士のつながりが生まれ、子どもの姿を語り合ったり、それぞれで大事にしている学びを理解したりする姿も見られてきました。
それでは今後どんなことに期待をしますか？
今まで以上に一人一人の子どもの学びがさらに質的に向上し、幼児教育施設と小学校のつながりが生かされていくような教育保育になっていくことを期待していますし、そのお力添えを私たちもしてまいりたいと思っております。
私もこれから子どもができたことを考えるととても心強いですね。横手市教育委員会さんの幼児教育推進への取り組みについて今後も注目です。ここまで横手市教育指導課小川由美子先生にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここからは教育保育アドバイザーの清水努先生にお話をお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
アドバイザーの業務についてまずは詳しく教えてください。
はい、大きく分けると2つあります。1つ目は保育所や幼稚園、子ども園にはそれぞれ困りごとや課題があります。その困りごとの解決に向けた支援をします。そして必要に応じて関係機関へ橋渡しをします。2つ目は園児が小学校へスムーズに入学し、入学後も楽しく生活ができるようにするための支援です。いずれも名前はアドバイザーというふうになっていますが、助言するというよりは園にふさわしい情報を提供したり、園の先生方と一緒に考えたりしています。
それでは先ほどもお話ししましたが、平成28年度から行ってきたこの取り組みなんですけれども、内容を教えてください。
はい、横手市には教育保育アドバイザーが2名おります。園や小学校の数も大変多いので、2人で分担しながらそれぞれの園の支援を行っております。お話を3つに整理します。1つ目は園の要望があればいつでも訪問をしお話を伺っています。実は毎月横手の麺子という広報誌を発行しておりまして、メール配信もできるのですが、実際に園と小学校を訪問し手渡しをしております。 その際に校長先生や園長先生など他の先生などからもたくさんいろいろなお話を伺っています。2つ目は、園の先生方はより良い保育を行うために定期的に研修会を行っています。私たちはその研修会の進め方について確認したり、あるいは園の特色が生きるような方法を提案したりしながら一緒に話し合っています。3つ目は、現在小学校区ごとに近隣の園と小学校で作られている連携の会がございます。その会に私どもも参加させていただいて、その会をうまく活用しながら園の子どもたちが小学校での生活や学習がより楽しく充実したものになるよう、園や小学校で取り組んでいる授業などにお手伝いをしております。
ではですね、今後もこの取り組みは行っていくわけですが、どういった取り組みをしていく予定なんですか？
はい、今まで以上に幼稚園、保育所、子ども園の身近な存在になって、それぞれの園が本当に求めている情報を提供したり、あるいは課題に対して本当に一生懸命考えていったりすることが大切だと思っています。そのためには私たち自身の研修はもちろんですが、県内におります他のアドバイザーとの情報交換にも努めたいと思っています。また現在園と小学校との連携が進み、両方の良さを学び合っていますので、コロナ禍にはありますが、状況を考えながらより一層工夫し、連携のためのお手伝いをしていきたいと考えております。
ここ横手で子育てをするには素晴らしい環境が整っています。子どもも大人も安心して過ごせそうですね。ここまで教育保育アドバイザーの清水勉先生にお話をお聞きしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、今回は幼児教育推進への取り組みについてお送りしました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第9期の講座振替日は1月25日です。お忘れのないようお願いいたします。横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。